今日のですね、エゼキエル書の20章は、一体何だろうと思いながら初めての方も読まれると思いますけれども、私たちの教会で毎日1章ずつ聖書を読み続けていくと、大体2年半ぐらいで、この分厚い聖書が全部読めてしまうんですね。嘘のような本当の話なんですけれども、もっとですね、力のある人は3章読んじゃえば1年で読み終わってしまうんです。もっと言えばですね、朗読していると2日ぐらいで全部読めてしまうそうです。寝ずにですよ。そのぐらいなんだなと思うんですけれども、なかなか読めないわけですけれども、でもですね、一番標準コースというか、1日1章ぐらいという感じです。それ1章もですね、いい時はいいんですけれども、今日ちょっと長めですよね。今日長いから7節しか読んでませんけれども、どこまで行くんだろうなんて思ってると、パラッパラでいいんですけども、とんでもなく長い章もあります。そういう時はラッキーな日だなと思って読むんですけども、そんな風にしていつも読んでいます。で、今日はこのたまたまというか、この20章が今日の日なので、ここからお話をご一緒にですね、聖書を読みながらと思っております。時代はですね、今からも、2500年ぐらい前の話ですから、随分昔の話ですね。しかもですね、聖書の舞台は特に、本当はちょっと地図が出ればよかったんですけども、イスラエル。今もイスラエルはありますね。エジプト。ちょっと言ったらそこに下にエジプトがありますけども、あと今大変内戦でありますシリア。それも聖書の舞台としては重要な場所です。それからトルコ、こういうのもですね、特に新約聖書の方では大変重要な場所になります。新約聖書の場合、イタリアの方までずっと、聖書の舞台になります。地中海沿岸、エーゲ海、全部聖書の舞台になります。今読んでるのは実はこれ旧約聖書というふうに言いまして、イエス・キリストが生まれるよりも400年ぐらい前までに書かれたものが旧約聖書です。分厚いんですけども、その舞台はですね、今のイスラエルと、それから、イラク、イラン、このあたりがですね、聖書の舞台になるわけです。昔聞いたかもしれませんけど、世界史で出てくるチグリス、ユーフラテス川っていうのが、ちょうどですね、イラクのあたりを通っていきます。イラクとイランのあたりを、通っていますので、世界史の、一番最初の頃の古代四大文明とですね、聖書が、こんなところで繋がるんだなと思っていただければいいと思うんですけども、で、今日はですね、その中の、舞台はですね、今のイラクの、中ほどぐらいにある、町、バビロンという町なんですけども、そこが舞台なんです。バビロンというのは、聖書に何度も出てくるんですけども、もう新約聖書に出てきません。で、長い間こんなものは伝説の街だと思われてたんです。聖書に出てくるのはみんな伝説の街だと。ところがですね、いきさついろいろあるんですけども、この辺じゃないかって言って、ここ掘れ、ワンワンみたいな、掘ってみたらですね、十何メートルも掘るんですよ。古代都市がザクザクと出てきたわけですね。それは大変な大きな巨大な町です。しかもそれも土の中にこんな大きな町があったのかと思うような町がバーッと広がって、それも舗装された町もあれば下水道もちゃんとあってですね、そしてしかもですね、綺麗なものすごく難しいやり方で作ったタイルでですね、真っ青なタイルでできた大きな門も出てくるわけです。イシュタル門という大きな門も出てきます。そんなものが出てきまして、本当に聖書で出てきたあの町があったんだ。いえ、それじゃあこれもあるんじゃないのって言って、他も掘ってみると次々と出てくるわけです。この辺かなみたいにどんどん出てくるわけですね。だいたい20世紀というのはそうやってですね、聖書なんてそんなもん伝説の町だと思われたところが次々と出てきて、そういう意味では考古学の世紀というふうに呼ばれています。そんなですね、バビロンでの出来事なんです。ちょっとややこしいような話なんですけども、当時はですね、じゃあイスラエルはどうなったのかというと、もうイスラエルもですね、いろんな周りの国から領土をどんどん取られて、もうあとは エルサレムの周りのですね、ちびっこいところ、なんかこう、ちっちゃいところだけが南ユダ王国というですね、名前ばかりのちっちゃい独立国があったわけです。これが、まあ、聖書のですね、もう最後の独立国のようなものなんですけども、当時のですね、世界で一番大きな国がバビロニア帝国です。まあ、残虐でも有名だったんですけども、そのバビロニア帝国がやってきてですね、まあ、イスラエルはもうあと風前の灯火というところだったわけです。で、その時に何度か攻められたんですけど、その時にですね、もう全然、まあ、この南ユダ王国というのはもう弱っちいですから、もう本当ほとんど負けてたんですね。で、負けてるんですけど、町は焼かれずに残す代わりに、その町の中でですね、有名な政治家とか官僚とか、それから軍隊では上層部の人とか、それからすごくこう勇敢な上の方のなんか勲章を見た持ってるような人とかですね、それからあと技術のある人たち、みんなごっそりと数万人がですね、実はそのバビロンまでですね、これ道のりをたどっていくと1,200〜1,300キロあるんですけども、はるばるとですね強制移住させられてしまうんです。それで残った人たちはもうなんというか、まあ、下の人たちですよね。で、その人たちと共に、あとバビロンの言うことだけを聞く王様、ゼデキヤという王様が残されて、まあ、細々とやったわけです。まあ、その代わり町は残しておいてあげるよ。で、実際に国を動かしている人たちはもうみんなバビロンに連れて帰ってしまったんです。で、その時に、このエゼキエルという人も、一緒に連れて行かれてしまいました。で、そういう意味でですね、バビロンに連れて行かれている人たちがいたわけです。で、その人たちはもう今と違ってですね、行ったり来たりもできません。もう捕虜と同じですから、帰りたいとか言って帰ることできない。エゼキエルもですね、一回連れて行かれたらもうあと二度と戻ってくることできないんです。で、エルサレムの人も、じゃあバビロンにでも行ってみようかななんて簡単には行けません。だからまあ、どうしてるのかなって思いながらの、そんな中でですね、まあ、みんながどう思ったかというと、この国どうなるんだろうって思ってたんですけども、なかなかバビロンに滅ぼされるかと思いきや、そのままじゃないか、なんかいけそうじゃないって感じになるわけですね。だんだん自信がついてくるというかですね、もしかするとこのままいくと俺たちの国は独立したままで残るんじゃないか。やっぱり神様のおかげで俺たちの国は残るんじゃないかな。なんか、いろんなエレミアとかエゼキエルっていうのが、お前たちは神様に背いてばっかいるから神様はこの国滅ぼすなんて言うけど、全然滅ぼされねえじゃねえか。もしかするとこのまま、バビロンの方が滅んじゃって俺たちの方が残るんじゃないかななんて思う人たちが増えてきたわけです。まあ調子に乗ってたんですね。これは結局命取りになるわけです。聖書の中でですね、よくいろいろとこう、なんていうか、アドバイスみたいなのがあるんですけども、調子に乗るなってやつが結構あるんですね。調子に乗ると、やばいぞみたいなやつが、結構旧約聖書の中にも新約聖書の中にも、まあ、そんな調子に乗ったらやばいぞみたいな、そんな言い方はしません。もうちょっときちんとした言い方で出てくるんですけども、でも言いたいことはそういうことなんですね。やっぱりですね、国家的にも調子に乗ってしまったために、最終的にはこの、エルサレムを中心とした南ユダ王国は、バビロニア帝国によって、総攻撃にあって、滅ぼされ、今第7年ですけど、あと数年でですね、総攻撃にあって、ものすごい打撃を受けて、もう火の海になって、人々はもう、その町中、人の死体だらけだって言われるわけですね。そしてその中でも、まあ、生き残った人たちもどうなったかというと、もう、ほとんどもう極貧な人たち以外はみんな、また、バビロンにですね、強制移住させられてしまうわけなんです。で、そういう歴史がまあ、あと数年後に襲ってくるんですけど、まだ、この人はそんなことも知らずにですね、みんな俺たち行けんじゃねえかみたいな人たちがいたわけです。そこでですね、それはバビロンの人たちの中にもいたんですね。それでバビロンにいた人はユダヤ人の人たちも、もしかすると僕たち帰れるんじゃないかなとか思い始めて、よし じゃあなんか最近あのエゼキエルがいろんなこと神様の言葉言ってるみたいだから聞きに行こうということで、そこでイスラエルの長老たち、まあ偉い人たちなんですけど、まあ行ってみたわけです。まあそういうちょっとややこしい話ですけども、そういう中でじゃあどういう場合だったかっていうことなんですけども、なんとですね、3節でそんなものはないって言われるわけですね。神である主はこうおっしゃられる。あなた方が来たのは私に願いを聞いてもらうためなのか。私は生きている。私は決してあなた方の願いを聞き入れない。随分冷たい神様だなと思うかもしれませんけれども、これやっぱりですね、物事やっぱり前後ちゃんと読まないといけませんね。まあ、これにはそれ相当の理由があるんですけども、まあなんていうか自分のやってることを棚に上げてっていう感じなんですけども、だからまあ神様もこういうふうに言われているのは当然だと誰でも思うんですけども、その時ですね、イスラエルのこの、歴史とまあ重ね合わせるような言い方が今日の中でテーマになって出てくるんです。つまり南ユダ王国は滅ぼされる、間違いなく滅ぼされる。それはずっと昔私たちの祖先があのエジプトから脱出した時の人たちと同じようなものなんだっていう言い方をするのが今日の場所なんです。で、それは何の話かっていうと、それからはるかにですね、さらに遡って1000年ぐらい昔の話になってしまうんですけども、イスラエルの人たちがですね、エジプトで奴隷だった時代があるわけです。これもうずいぶん昔の話ですけども、みんなでですね、エジプトの人からこう鞭でバシンバシンバシンバシン打たれながら、彼ら何やったかというと、大きな石を運んできて、そしてそれを積んでピラミッドを作ったりスフィンクスを作ったりしてたわけです。働け働けっていう。それから土のレンガをこう作って、それでいろんな王様のお家を作ったりさせられたわけです。そういう奴隷時代も本当に大変だったわけです。それでもう神様助けてくださいってお祈りしたら、よっしゃ分かったってことで、神様はそこで一人の指導者を起こしました。この人がモーセという人でした。で、モーセはですね、その元々あの王家の血筋もありましたので、彼はですね、王様とまあ対等に話し合っていくんですけども、最終的には、イスラエルの人々をですね、何百万人も引き連れて、なんとエジプトからですね、イスラエルの人たちは脱出するんです。これはもうなんか知らないと損するぐらいですね、世界の常識です、この話は。で、これをですね、出エジプトというふうにまあ日本語では言いますけれども、このエジプトをですね脱出していって、そしてもう後からエジプト軍も追っかけてくるんですけども、目の前には海が広がっていて、どうしようという時に海の水がバラバラバラバッとこう広がりの道ができて、そこのところを通っていくっていう、まあ聖書の歴史の中でも最も有名な奇跡もそこで行われるわけですね。まあそんなことがあったのがと今日の話関係があるんです。そこまでしてイスラエルの人たちはエジプトから助け出されて、そしてエジプトからですね助け出されたにもかかわらず、実はどうなったか、そこまで助け出されたのに彼らはちっとも助け出した神様のことを大切にしなかったということを言いたいんです。ここであなたたちも同じじゃないか、ね、例えば今日の読んだ20章の7節では、私は彼らに言った、おのおのその目の下を忌まわしいものを投げ捨てよ、エジプトの偶像で身を汚すな、私があなた方の神主である。偶像ってのは木や土とか石とかですね、ゴリゴリ削って作ったものです。あと色つけてね、それでみんなで拝むわけです。そういうのアイドルって言うんですけども、偶像ですよね。おかしなもんですよね。自分でこう掘って、そして目つけてこう色つけて入ってやったらみんなが拝んでくれるわけですよね。でもだったら私を拝めって思うんですけど、そうは思わないみたいですね。で、作ってあげるって、それをみんなで拝む。そのエジプトには山のようにそういうのあった。で、神様はそれ捨てて、私と一緒に来なさいって言ったので、みんなそれを持ち込んで、実は行ったんです。しかもですね、それは神様だって怒るだろうなと思うんですけども、しかもそれだけじゃないっていうのがもうずっとこの後繋がっていくわけです。 例えば礼拝の日を一週間のうち一日取りなさい、これ安息日って言うんですけども、今はキリスト教は水曜日や、あ、じゃなくて日曜日の今日が礼拝の日として、まあ、習慣として持ってますけれども、ユダヤ教の人たちは土曜日に安息日やっています。で、この時は、いろんなお仕事を休んで礼拝をしなさい。ところがですね、連れて行かれた人たち、イスラエルの人たちは、しなかったって言うんです、それを。なんでしなかったの？忙しかったからかな。疲れたんじゃないのとかね、そんなんじゃないんです。寝てたんじゃないのとか、そんなんじゃないんです。昔はもうやることあまりないですから、それは意図的にやんなかったんです。だから神様怒ったんです。なんでその礼拝の日礼拝しないんだって。その日 何をしてたかって、その安息日を怪我してたって実は書いてあるんですけども、寝てたぐらいで怪我したとは言わないんです。それはエジプトの神様をその安息日の日に礼拝してたからでしょう。典型的なのはアロンのお兄さんが、あ、じゃなくてモーセのお兄さんのアロンという人が、モーセがいなくなったから、じゃあ俺たちで礼拝をしようってエジプト式の礼拝をしたんですよ。その時何をしたかというと、みんなで金の格子を作ってそれを拝んだんです。みんなで宇野部屋歌いの大騒ぎしてね、それがエジプト式の礼拝です。みんなでそれやったんです。その間、それからもうずーっとエジプトの神様をみんな持って歩いてたんです。もう神様怒っても、神様もそんなにまで一生懸命連れ出してあげてきてるのに、みんな誰も感謝してくれない。まあ神様怒るだろうなと思うんです。ね、だから例えば13節で、それなのにイスラエルの家は荒野で私に逆らい、私の掟に従って歩まず、それを行えば生きることのできる私の定めもないがしろにし、私の安息日をひどく怪我した。だから私は荒野で私の憤りを彼らの上に注ぎ、彼らを立ち滅ぼそうと考えた。しかし私は私の名のために彼らを連れ出すのを見ていた諸国の民の目の前で、私の名を汚そうとはしなかった。だが私は私が与えた父と蜜の流れる地、どの地よりも麗しい地に彼らを導き入れないと荒野で彼らに誓ったと言って、実は40年間の荒野での旅がこうやって始まっていくんです。そこまでしていくんだったら私はそんな簡単にはさせない、滅ぼさない代わりに40年間この荒野を旅しなさいって、シナイ山をですね、40年間旅するわけです。シナイ山って行ってみたらもう本当に荒野です。荒野です。もうガーッ。あと山はありますけれども、全部岩の山です。ところどころにオアシスがポンポンってあるような、もうそういうところをですね、40年間どうやって歩いたんだろうと思うんです。神様はその40年間、彼らをですね、殺さないように、ちゃんとご飯もお水も着物も服も、40年間数百万人の人が生きながらえていくんですよ。大変なことです。これは方法があるんです。すごい方法で神様はその間イスラエルの人たちを養い続けました。そんなに怒っていたのに絶やさないんです、ね、だから17節、それでも私は彼らを惜しんで滅ぼさず、私は荒野で彼らを絶やさなかった、ね、そうやって荒野で40年間も旅をしている間に、今度は彼らの子供たちの代になりました。さあ、さすがに子供たちは言うこと聞くだろう、ね、これ聖書で言えばヨシュア記に入るんですけども、ところが21節、それなのにその子供たちは私に逆らい、私の規定に従って歩まず、それを行えば生きることのできる私の定めを守り行わず、私の安息日を汚した。だから私は荒野で私の憤りを彼らの上に注ぎ、彼らへの私の怒りを全うしようと思ったって言うんです。また思ったって言うんです。思ったけどしなかったってことですよ。同じことをお父さんやお母さんたちがやったと同じことをしてたんです。安息日にもまたエジプトの神様プラス当時のですね、そのあたりいろんな神様をいっぱい連れてきて、またこういい神様あったぜって言ってペヤペヤってやって、またお祈りを始める、そんなことをやってたわけです。そしてその時代が実はこの後ずーっと続いていくんです。 まあ、聖書の時代でいけば、この後ですね、ダビデ王の時代もありますし、それからソロモン王の時代にもなっていくんです。ずーっとなんですけども、それを全部まとめてやってますけども、でもついに23節。だが私は彼らを諸国の民の中に知らし、国々へ追い散らすとあらので彼らに誓った。ここまでもう滅ぼしてもしょうがない、もうみんなを滅ぼし尽くしてもしょうがないけれども、でもそれはやめとく。その代わりみんなはいろいろな外国に散りなさいっていう歴史になるわけです。で、実は北イスラエル王国というのが隣にあったんです。これがですね、100年ぐらい前にアッシリア帝国に滅ぼされてみんな散り散りになってるんです。じゃあもうやめるだろう。まあその時代のことも含まれてるんですけども、ここまで痛い思いをしたら、あと残ってたのが南ユダ王国の人たちですから、この人たちは真面目になるだろう。さすがにここまで来たら、ところがですね、ここが今までで最悪の時代になっていくわけです。で、最も神様がやっちゃいけないって言ってたことがあって、それはですね、何かというと、何度も私もこれ言ってますけれども、25節、私もまた良くない掟、それによって生きられない定めを彼らに与えた。彼らがすべての遺言に火の中を通らせたとき、私は彼らの捧げ物によって彼らを汚した。すべての遺言、遺言というのはこの場合、男の子の赤ちゃんで一番最初に生まれた人を指します。すべて、火で焼いて、神様に捧げるんです。この資料はここにしか出てこない言葉なんですけども、驚きました。すべての遺言を火の中に通すというのは、こうなんか火の上でですね、この炙ったりするような儀式じゃないんです。通らせるというヘブル語は、火の中に焼き殺すという意味を明確に持っている言葉です。そんなライオンが火の中を通らせるような、あんなことを言っているようではないようです。で、この言葉はですね、もう一回出てきます。31節でも、しかも捧げ物を備え、幼子に火の中を通らせ、今日まであらゆる偶像で身を汚している。これが当時の人たちがやっていた、いろんな外国の宗教を取り入れた礼拝のやり方だったんです。これを、エルサレム神殿でもやったのかもしれないと思う。恐ろしいことが行われたんです。そして人々はどう思ったかというと、もうなんかこう、そこまでするのかと思うんですけども、32節では、彼らが考えたことが出てきます。あなた方が、私たちは木や石を拝んでいる異邦の民、国々の所属のようになろうと言って、心に思い浮かべていることは決して実現しない。そこまでしといて、さらに彼らはもっともっと周りの国でやっている、あの木の神様もっとかっこいいな、あの石の神様もっといいな、あっちの方がいいからもっと持ってこようとやってて、もっともっとやろうって言ってるわけです。もう終わりにする、神様は思ったん、もうこれ以上はやめさせる、これ以上はさせない、これ以上子供を火の中に焼き殺すようなことはもうさせないっていうことですよ。あなたたちの思っていることはもうこれ以上思い通りにはさせないぞ。私の怒りはもうこれ以上抑えることはできない。当然ですよね。さあどうなるでしょうかっていうことです。そりゃもうイスラエルの国はどうなりますか、南ユダの国は助かるんじゃないですかなんて、そんな甘いことを考えてきたイスラエルの長老にですね、そんなあなたたちの思っているようなことは起こらない、起こるわけないだろうって一括されて当然なことをしてきてるわけです。でも全然反省してませんから。それで34節、私は力強い手と伸ばした腕、注ぎ出る憤りを持ってあなた方の 国々の民の中から、あ、じゃなくて、33節ですね。私は生きている。神である主の見告げ。私は憤りを注ぎ、力強い手と伸ばした腕を持って、必ずあなた方を治める。ほらほら、ついに来たぞっていう感じですよ。もうこれで南ユダ王国一巻の終わりってね、感じです。ほら見ろ、お前、そんなにもう神様のこと捨てて、好きなことばっかやってるから、ほらほらって言うこと全然聞かないから、ついに南ユダ王国終わり。当然でしょ。確かにこの、さっき言った通りのことが起こるんです。ところがここは、驚くべきことがこの後続くんです。34節。私は力強い手と伸ばした腕、注ぎ出る憤りを持ってあなた方を国々の民の中から連れ出し、その散らされている国々からあなた方を集める。って感じですよね。その憤りを持ってやったその振りかざした手をどうやって落とすんだろうと私たちは見つめているわけです。もう南ユダ王国がペチャーンって潰れて、はい、終わりってことになるんだろう。ところがその振り押さえた手は、散らされた人たちを優しく集めようとする手なんです。私はあなた方を国々の民の荒野に連れて行き、そこで顔と顔とを合わせてあなた方を裁く。イスラエルの人たちが40年間荒野を行ったように、そして北イスラエル国も南ユダ王国も、特に南ユダ王国の人たちが今エゼキエルの人々ですから、もう千数百キロ離れたバビロニア帝国に強制移住させられてしまった。でもそこからもう一回神様は集めるっていうんです。憤りを持っているのにもかかわらず集めるって言うんです。顔と顔と合わせて、そしてその中から本当に私のことを慕う人、私のことを信じて新しく生きていこうとする人たちを私は選び出すって言うんです。それがですね、40節、私の聖なる山、イスラエルの高い山の上で、神である主の見告げ、そのところでこの地にいるイスラエルの全家は皆、私に仕えるからだ。そのところで私は彼らを喜んで受け入れ、そのところであなた方のすべての聖なるものともに、あなた方の奉納物と最上の捧げ物を求める。私があなた方を国々の民の中から連れ出し、その散らされている国々からあなた方を集めるとき、私はあなた方をなだめの香りとして喜んで受け入れる。私は諸国の民が見ている前であなた方のうちに私の聖なることを示す。私があなた方の先祖に与えると誓った地、イスラエルの地にあなた方を入らせるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。これほどまでに神様に逆らい続け、失敗を重ね続けてくるこの民族を滅ぼしたかのように見えるんですけども、そうじゃなかった。それは、人々を、特に国家の中枢の人たちをバビロニア帝国に移し、そしてそのバビロニア帝国の中でもう一回自分たちのしてきたことをもう一回考え直させて、その中からもう一回本当に自分たちの民族を心から愛し抜いてきたこの神様に従って、その命令に従って生きていく新しい民を作り出して、そしてこのユダの国にもう一回集めるんだ。それが私の憤りを持ったこの手を持って、あなたたちを治めるという意味なんだと。憤りというものによって破壊し破滅させるのが私の心ではない。なぜなんだろう。なぜそこまでしてイスラエルの国を。それはこの国を、憤りを持ってこの国を破滅させられないのは、この国を愛しているからなんです。この民を愛しているからなんです。愛するということはそういうことなんだなって思うんです。 そこまで悪いことをして、そこまで捨てられても当然なことをしているにもかかわらず、捨てずになお新しく生きて進める道を与えようとするのが愛というものなんだなと思うんです。これはもう理屈ではちょっと説明のつかない次元の話だと思います。私たちが誰々を愛するというときに、それは凄まじくもそういう内容を示すんだと思うんです。この出来事は実はそこからエゼキエルから、約60年から70年後に歴史の事実として起こります。でもそれはまたさらにこう様々な複雑な歴史を通っていくわけなんですけども、先週は31日に私たちは復活祭を、復活節、イースターですね。イースターの時を迎えました。イエス・キリストが十字架にかかり、処刑をされた後、3日後に日曜日の朝、彼らが、女性たちがイエス様を訪ねてみたら、そこにイエス様の体がなかったわけです。イエス様はいつ復活したかわかりませんけれども、でもとにかく、復活したことが分かったのは日曜日の朝です。で、その十字架にかかる前の晩に、イエス様は、弟子たちと食事をするんです。で、その食事の席の中で、弟子たちに、何と言ったかというと、マルコの福音書の14章の27節にこういう言葉があるんです。ないじゃないから聞かないで、この記事いただければいいと思うんですけども、14章の27節ですけども、イエスはその、食事の席でですね、この場合は、オリーブ山での話なんですけども、イエスは弟子たちにオリーブ山へ出かけていくときに、弟子たちに言われるわけです。あなた方は皆つまずきます。つまずくっていうのは、失望するとか、もう諦めるとか、もうとにかくがっかりしたり、もうとにかくそうやって信頼をなくすとか、そういう意味ですね。私が羊飼いをすると羊はちりぢりになると書いてありますから。しかし私は蘇ったからあなた方より先にガリラへ行きます。するとペテロが、これイエス様の弟子ながら一番、トップを、いつも、まとめ役のリーダーでしたけれども、ペテロがイエスに言った。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今夜鶏が二度鳴く前に私を三度、知らないと三度言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に知らなければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。皆もそう言った。さあ、この後、イエス様は、兵士とかそういう人たちに取り囲まれて、捕まってしまうわけですね。真夜中の出来事でしたけれども、そうしますと弟子たちはどうなったかというと、さっきの勢いはもうどこにもなくなって、バーッとみんな本当に逃げちゃうわけです。ところがですね、ペテロだけは暗闇に紛れてずっとイエスの後を従っていく。ところが周りにいた人々がその焚き火の明かりでですね、ペテロの顔を見つけて、お前イエスのと一緒にいただろうって言われると、いや私はそんな人は知りません、関係ありませんって、結局3回イエス様のことなんて全然そんな私には関係ない人ですと言ってしまうわけですね。ああイエス様の言った通り、でコケコッコーって泣いて朝になる。ペテロは愕然としてその言葉を、みんなあんたは鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言いますと、あの言葉を思い出して外に出て激しく泣いたと書いてあります。ところが夜がイエス様はその後十字架にかけられるわけです。そしてその貼り付けになったところで釘で、手足を釘で打たれて、そしてローマの史上最も残酷と言われているその十字架刑で6時間苦しんだ後死んでいくわけですね。そしてその死体は弟子によって、他に残っていた別の人たちによって、とりあえず お墓に入れられる、洞窟のようなお墓が用意してあってそこに入れられるわけです。そして先ほど言いましたように日曜日の朝、まあ、金曜日が安息日という日で、お墓に近づいていけなかったので、日曜日の朝に女性たちがイエス様の体をもう一回きれいにして葬ろうと言ってみると、イエス様の体がなくてどうしたんだろう。そうすると蘇られたことを知るわけですね、天使の言葉によって。でその時にこう言われるわけです。イエスは蘇った、そしてあなたたちは女性たちにね、これからすぐにペテロや弟子たちのところに行ってこのイエスが蘇られたことを伝えなさい。それからもう一つ、あの時言われたようにイエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます、ガリラヤへ行かれます、前に言われた通りそこでお会いできます、そう言いなさい。彼女たちは一目散に弟子たちのところに駆け走っていくという、これが復活の時の出来事です。ガリラヤへ先に行く。ガリラヤというのは弟子たちにとってみれば自分たちの生まれ故郷であり、また自分たちが仕事や家族を残してきたところです。そこへ行く、そこは彼らがもうこれから帰ろうと思ったところです。帰ってそこで仕事をもう一回やらなきゃいけない、家族のところに戻っていかないといけない、そこに私はあなたたちより先に行くよ、そこで会う、自分イエス様を裏切った私に会ってくれるんだろうか。ペテロは本当に恐れたんです。弟子たちも同じでした。でもあなた方に約束した通りそこで会う。それはエゼキエルの中に出てきたように、私たちがどんな失敗をしてもイエス様は必ず私たちよりも先に私たちが行くべき場所に行ってくださって、私たちよりも先に待っていてくださる、そういうことだと思うんです。イエス様は、あなたは私につまずくだろう、失望するだろう、私を信じていると言いながら、きっと自分の目の前に起こった出来事のために、恐れのために、自分の思い通りにならないことのために、祈りが自分の思い通りの祈りの通りにならないために私に失望して、そしてもうやめた、もうあなたになんかに信頼するのはやめた、もっと別のものに頼っていく、もう逃げ出す、もう自分なんかもうダメだ、もう私は神様にこれだけ悪いことをしてきたんだから、これだけこういったことをしてきたんだから、もう神様から見放されても当然の人間だ、もう私はこれだけ の力しかないから、もうここから先道はないに決まっている、そうやって神様にこう希望を持てなくなることもつまずくという意味です。そういうことをありとあらゆることを踏まえて、私たちはイエス様から今日あなたはつまずくだろうって言われているわけですよ。一週間が始まる前に今日あなたは私の家につまずくだろうって言われながら、私たちはこの一週間を出ていかなきゃいけないんです。でも私は復活した、私はあなたたちよりも先にガリラヤへ行ってあなたを待つ。失敗に関わらず、失望に関わらず、私をどんな風に考えても私は関わらずあなた方より先にあなたの行くべき場所に私はいるから、そこでもう一度待つから、そこへ来なさい。私は蘇ってから先にあなた方より先にガリラヤへ行きます。私たちが行くべき場所、一週間、今日これから始まっていく一週間、行かなきゃいけない場所、家族があり、職場があり、学校があり、友達の中にあり、そこにはもういっぱい 課題が待ち受けてますよね。先週もダメだった。その先々週も先週も今週もきっとダメだろうな。お祈りしてたけど全然うまくいかない。ダメだろうな。やっぱり私の力じゃダメなのかな。私がお祈りしたってやっぱりイエス様なんかダメなんだろうな。そういうつまずき。でもイエス様はあなたがよりも先にガリラへ行っています。イエス様は私たちのために十字架にかかったのは、私たちの罪を背負って私たちの身代わりになって神様の刑罰を、呪いを引き受けて十字架にかかりました。イエス様は私たちのために生き、私たちのために死に、私たちのためによみがえる。それほどまでにして私たちを愛しているんです。それはエゼキエルの、あのエゼキエルが語ったように、あれほどまでに失敗を繰り返したイスラエルの民を、なおその怒りの手を持って、怒りに満ちたその手を振り下ろした時に彼らを抱きしめるのが、これが愛の愛だと思うんです。イエス様もそのご自分をどれほどまでに痛めても、なお私たちを愛し抜こうとする、その愛をもって私たちの一週間の場所に先立って先立って私たちの前に立ってくださる、その方が私たちのこの一週間を招いてくださっているんだなと思います。その場所へ、ガリラヤへ向かって、そこはイエス様のいない場所、いないガリラヤではなくて、イエス様のおられるガリラヤへ私たちは行くように招かれているんだなと思います。お祈りします。主なる神様、私たちには今週もその聖書の中に、言われるガリラヤともなるべく、様々な場所が私たちにはあります。本当に課題も多く、本当に、考えただけでも体がすくんだり、足がそこに赴かなかったりすることもたくさんあります。しかしなお、あなたがそこに私よりも先に行ってくださり、そのために主はよみがえってくださって、私たちを導き、力を与えてくださるんだと思います。それほどまでに私たちの裏切りにもかかわらず、弱さにもかかわらず、なお私たちを決して捨てることのない方が、おられるのだということを、この聖書が私たちに示している通り、私たちのその信頼をどうかそこに向かってかけていくことができますように、それによって力を与えていただけるように、どうぞ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。